もちと
友の
理不尽なダイス。この番組は30代のしがないサラリーマン2人が日々思うことを理不尽なダイスに託し、出た目に従ってテーマトークをダラダラと話す番組です。独断と偏見でお送りしていますので、事実と異なっていたりお聞き苦しい点はご容赦ください。
もちともじゃんけん始まるよ。もっちもっち
じゃかじゃかじゃんじゃかじゃかじゃんじゃかじゃかじゃかじゃんじゃかじゃかじゃんじゃかじゃかじゃんじゃかじゃかじゃんじゃかじゃかじゃんじゃかじゃかじゃんじゃん
チョキでした。
タイミング合ってましたね、意外に。
まさかのタイミングぴったりでしょ。
え、何打ってたんですか結局。
もっちもっちもちろん、ともとも友達、大大大事にするんだよっつったの。じゃんけんぽん。
おー。で、ぴったりだったんですね、タイミングが。
ぴったりだった。
あー、こっちはあの、コニーちゃんでした、コニーちゃん。チェカチェカじゃん、
コニーちゃん、ね。チェカ
チェカじゃん、チェカチェカじゃん。
チェカチェカじゃん、じゃんけん。あ、長いバージョンだ。
おー、はい。さあ。そんな感じで今週も始まってまいりました。もちとともの理不尽なダイス、ともでございます。
もちでーす。
おはこんばんちはございます。よろしくお願いいたします。
よろしくぴょーん。
さあ、9月の19日
9日、
もう秋ですよ。
秋やね。
はい。さあ、そんな時に私が気になったニュース、
気になったニュース聞かせて。
はい。東京オリンピック。
はい。
女子重量挙げ銀メダリスト。
噛んだね。
うん、噛みましたね。銀メダリスト、はい、生涯無料のピザと映画チケット。
はい、え？
こちらはですね、東京オリンピック重量挙げ女子49キロ級で銀メダルを獲得しました。インドのチャヌサイコムミラバイ選手が、
はい。
なんと、一生涯ピザ、無料。
え、それはスポンサーがピザ屋さんってこと？
一生涯映画チケット無料。
え？
が提供されてございました。はい。
映画会社ってこと？
ですね、スポンサーと言いますかですね、ミラバイ選手は今回の東京オリンピックで、インド人唯一のメダリスト、
はい。あ、そうなんだ、国を挙げての。
ドミノピザ。
はいはいはい。
ドミノピザはですね、生涯無償でピザを提供するよと。
すごいね。
はい。で、シネマコンプレックスの、ちょっと私この会社知らないんですけども、ある企業はですね、
はい。
いや、ミラバイ選手から今後チケット料金はもらえませんよと。
え、すごい。
で、さらに、メダル獲得者には一生涯。ですから、ミラバイ選手以外にもですね、うん、今後メダル取った選手は一生涯。ただ、それだけではなく、表彰台に上がれなかった選手も、今後1年間、映画のチケットを無料にするよと言っております。
すごいじゃん。
インドはですね、東京オリンピックに125人。
はい。
そのうち1人のミラバイ選手が、まあ一生涯無料ですけども、表彰台に上がれなかった124人も、なんと、一年間無料で映画が見れます。
ええー、すごいね。粋な計らいだね。
粋な計らいでございますね。
うん。
さあ、毎週毎週私こうやってニュースを読んでいきましょうか。どうしましょうか。
いや、それはトモ君が読みたいかどうかでしょ。ちょっと待ってよ。勝手に始めて勝手に悩まないでよ。
まあ、気になるニュースを読んでいくってことでございますね。はい。
いや、全然いいんじゃない、はい、子供ニュースみたいで面白いよ。
素晴らしいですよね。こういうあの、スポーツ頑張った方、うん、国の国威発揚のために、うんうん、努力された方に何かを進呈すると。
そうだね。
はい。僕らもあれですね。
プラスになる。
ポッドキャスト頑張って、うん、いやー、ポッドキャスト何年も続けてるから、はいって。牛丼1年無料みたいな。
トイレットペーパー1年分とかね。
ああ、いいですね。そういうなんかスポンサーさんを見つけましょう。
ね。
はい。もちとともの理不尽なダイスはスポンサーさんを応募しております。
募集してます。
間違った。そうですね。募集ですね。募集しております。
そんな需要ないと思うけどね。
まあ、需要、まあ、そうですね。ないですね。さあ、そんな感じで本日の出目発表しますか？
はいはいはい。なんか最近サクッといける感じですね。
そうですね。オープニングをサクッといこうと思っております。
そして中身重視に。 なんで笑った？なんで笑った？
はい、まあ中身ね、そうですね、中身を重視してやっていきたいんですけれども、さ、では出目の発表です。1番お願いします。
はい。1番。もちの未来の話。
ああ、もう老後の話をしてまいりましょう。
はい。
はい。まあまあ最近そうですね、紙おむつですか、あれ。紙おむつをすごく、なんていうでしょうね、こう、おしゃれにと言いますか、なんというか、おしゃれなのもあるんだよ、みたいなのありますもんね。
見せるようにってこと？
見せるようにというか、昔ほどネガティブなイメージを持たないというか。
はあ、おしゃれで、はいはい、もう誰でもしてるぜ、みたいな感じ、ね。
みんな履くもんだぜ、みたいな。
はあ、はあ、はあ、はあ。
さあ、2番お願いします。
はい。2番、持ち的職業シミュレーション。
出ましたね、丸投げ企画。
丸投げじゃ半分こずつだよ。
いやいや、丸投げ企画ですよ。ひどいもんですよ、これは。ようもまあ、この企画やりますね。
これ楽しいじゃん。
楽しい。うん、楽しいのか、リスナーさん楽しいのかな、
楽しもう。楽しもうぜ。俺らが楽しんでる姿を見せてあげることが、はい、
何、どうしました、どうした、どうしました、何がどうしました。
いやいや、言葉をね、発しようとしたけども、遮られたから、
おー、遮られた。
遮られた。
はい。遮っちゃいないですけどね。
先が見えないからいいよ。
あ、はい。じゃあ3番が、3番、歴史つまみ食いのコーナーでございます。
パクパクパクン。
4番も歴史つまみ食いのコーナーでございます。
今、あくびを我慢しながら言ったでしょ。
え？
そんなことない？
あくびではないですね。
そっか。
息継ぎです、息継ぎ。で、5番がですね、9月19日が、
はい。
苗字の日ということでございまして、苗字について語ってまいります。6番のフリートークです、
はい、フリートークでーす、
はい、どうもあくびをしてるなんて疑われましたので、これ一発ドンとでかいのいきましょう、はい、
い
きますよ、こ
いこい、
振りますよ、よいしょ、
いけ、落ちた、
少々お待ちください、
そんな遠くまで行った、回る回る。
3番。
お、
歴史つまみ食いのコーナーです。
パクパクパク、久しぶり、
ほんと久しぶりですね。しばらくもちさんのコーナーが続いてましたね。
そう、めっちゃ俺ばっかだったよ今年。
そうですね、ずっともちさんのコーナーでしたね。
多分待ち遠しいよ、待ち望んでる人たちたくさんいたよ。歴史つまみ食いのコーナー、
歴史つまみ食いのコーナー、お久しぶりでございます、うん、
聞きたい聞きたい。
お久しぶりです。僕です。
トモです。
お久しぶりです。
待ってる？何かを。何かを待ってた。オーディエンスからの回答を待ってた？
いいえ、何も持っていません。お久しぶりです。僕です。さあ、今回はですね、歴史つまみ食いのコーナー。
うん。
皆さんが知ってるようで知らない？
知ってるようで知らない？
はい。あー、それ知ってる。名前は知ってるんだけど、詳しくは知らないものシリーズ。
あ、俺の専売特許だね、それはね。
もちさんは何もかも知りません。ご安心ください。今回はですね、はい、名前は聞いたことある。でもよくわからない。奥州藤原氏について触れてまいります。
あー、知らなかった。
はい。奥州藤原氏、知ってます？
奥州は奥のフロリダ州とかの州の奥州？
うん、まあ、うん。うん。まあ、うん、そうですね。うん。ですね。奥州藤原氏とは、
うん。
前9年の駅、後3年の、うん、どうしました？
今、前9年、後3年の駅もあるよね。あれ？
あ、いや、今、うん、はい。前9年の駅、後3年の駅の後から、
うん、
源頼朝に滅ぼされるまで、
うん、
東北一帯を、
うん、
支配していた藤原家の一族なんですよ。
確かにその時代はね、藤原家の力は強かったよね。
あ、詳しいんですね。
うん。
じゃあお願いします。
栄枯盛衰。
奥州藤原氏ですね。奥州藤原氏、はい、まず京都の藤原氏、まあ摂関家、
摂関政治の？
そうです、そうです。摂関政治の藤原家から、どういうふうに見られてたかというと、
うん、
一族の流れに連なるものと、認められていたことは一応確認されています。そして、この奥州藤原氏、実は、
うん、
遺体が残ってるんですよ。
え、残ってるの？
はい。この遺体を計測したり調べたりすると、
うん、
どうも奥州藤原氏は東北の人間でなく、京都の人らしいと。皆さん、奥州藤原氏って言うと、
うん、
鎌倉時代、
うん、
まず源平合戦、源頼朝が勝って鎌倉幕府を開いたんだけども、
うん、
源義経が逃げ込んできたんで、
うんうん、
その義経と一緒に戦ってまあ負けた的なイメージだと思うんですよ。
皆さんのイメージはね。
はい。もちさんのイメージはどうすか。
うん。うん、まあ大体遜色ないかな。
なるほど。
うん。
ではですね、奥州藤原氏をきっちり説明してまいります。
お願いします。
はい。奥州藤原氏が活躍しました東北地方なんですけども、
うん。
東北地方は弥生時代以降も、族縄文文化や薩文文化に属する人々が住むなど、う
ん、はいはい。
関東とはちょっと歴史というか文化が色合いが違ったんですよ。
ああ、文化がじゃあまだ栄えてないと言ったら変かもしれないけども、こちらまで来てなかったのかな？
まあ、関東より南の文化圏とは違う文化圏。
違う文化で進んでたんだ。は
い、そうですね。そういったまあ流れで進んでたんですよ。
うん。
なのでそのあたりには異民族、
はいはい、
異民族がいたり、うん、関東の南の方から移住してきたまあ大和民族がいたりと、まあ、うんうん、いろんな人が混在してた状態らしいんですよね。
なるほど。
はい。で11世紀頃になりますとこのあたりに、
うん、
安倍氏、清原氏という、
あ、清原氏、はい、
強力な豪族が存在しまして、
うん、
安倍氏が、陸奥の国の、
はい、
国司。まあ、この国司っていうのは、こう、都からやってくるお役人なんですけども、
はい。
まあ、争い事を起こしまして。
争っちゃった。
はい、そうです。そこにですね、河内源氏の、まあ、源さんが介入してきまして、
うんうんうん、
12年間も戦ったのが全9年の役です。
あ、かなり長い戦いなんだね。
そうです。12年もやったのに9年、全9年の役なんですよ。
なんかおかしいね。
まあまあそれは、
なんで？
それは置いときましょうね。で、
うん、
この全9年の役、大半の期間において安倍氏が優勢だったんですけども、
だったんですけど、
最終局面で、さっき言ったあの二大巨頭、うん、安倍氏と清原氏ありますよね。
うん。
清原氏が、なんと源さんに味方しまして、
あら。
逆転。
あらあら。
安倍氏が敗れてしまいます。
あらまあ。
ここで、安倍氏の当主だったのが、
うん。
頼時さんなんですけども、
うん、うん。
頼時さんが、亡くなりまして、その息子さんも死んでしまいます。頼時さんの娘さんの一人がですね、うん、藤原さん家に嫁ぎました。
嫁いでいった。
はい。この藤原さんの方でまあ男の子が生まれたんですけども、
うん、
この男の子、安倍氏側の、
安倍氏側の
中核にいた藤原さん家の息子なんですよね。
安倍氏側の中核にいた藤原さん家の息子。
難しいです。なんて言ったんですかね。つまり、安倍氏側のグループにいた藤原さん、
う
ん。
はいはい。
で、この藤原さんがやられちゃうんですよ。安倍氏側なんで。
やられちゃうね。
はい。で、この安倍氏の流れを組む藤原さんがやられてしまったんですけども、うん、その、奥さん、つまり、安倍氏の娘さんですよね。
娘さんだね。うん。
この娘さんが、なんと戦いの後、
うん、
清原さん家のお子さんと再婚するんですよ。
そんな形？
はい。 まあ。
受け入れられたのかな？
受け入れられたというか、まあ、これはもうあれですよね。完全にもう、滅ぼした安倍側の血を入れるというか、うんうん、安倍側を、まあ。
まあ、取り入れるというか。
取り入れるという形で、清原さん側に入ったんですよね。
はあ、なるほど。
はい。
九州合併みたいな感じだね。
ああ、おっしゃる通り、おっしゃる通りです。で、この時に、
うん。
藤原さんとの間にできたお子さん。
うん。
も、まあ、連れてくわけなんですよ。
なるほど。
で、まあ、養子になりましたんで、清原さんを名乗るんですけども。
そうだね。
はい。この息子さんが、清平さんです。
え、清原清平になっちゃうのじゃ。
そうです。清原清平です。
あら。
覚えてくださいね。
はい、清原清平。
はい。清原清平さん。
うん。
清原さん家の養子に入ったんですけども、
うん。
清原さん家には清原さん家でお子さんがいるんですよ。う
ん、ああ、あと、鳥候補がたくさんいるんだ。
はい。で、この清原さん家で、
うん。
棟梁の座をめぐって、後取り争いが始まるんですよ、う
ん。なるほど。
はい。で、これ、
うん。
後取り争いをしている息子さんたちに、みんなに仲良く分けなと、うん、半分ずつ分けなってなったんですけども、
うんうん。
いやいやいやいやと、あいつ、もともと安倍グループのやつの養子じゃねえかと。
そうだね。
はい。納得いかんということで、不服とした実の息子が戦争を仕掛けます。
うん、戦争？
はい。で、これが御三年の駅なんです。
あ、それが御三年の駅なんだ。身内の争いなんだ。
身内の争いですね。ただ、結果として、
うん。
清平さんが勝ちまして、うん、清平さんが受け継ぐことになるんですよ。
清平勝つんかい？
勝ちます。
すげえな。
さあ、こうなると、東北は二大グループに分かれてて、
うん。
安倍さん、清原さんに分かれてたんだよと。
うんうん。
で、安倍さんが負けて清原さんに吸収されたんだけども、結局清原さんを、うん、引き継いだのは安倍さんグループの人間なんですよ。
そうだね。そうだね。血筋から行くとね。
そうです。安倍さんグループにいた藤原さんなんですよね。
うん。
つまり流れとして、
うん。
別れてた九州、まあ、別れてた東北を、
うんうん。
一つにまとめて、奥州を大きな勢力にまとめ上げたのがこの奥州藤原さんのスタート、清平さんなんですよ。
はあ、なるほど。
はい。ここから奥州藤原氏が始まります。
なるほどね。一つにした奥州藤原が始まると。
はい。さあ、清平さんですね。
はい、
朝廷や藤原摂関家、まあ、つまりあの京都ですよね、うん。
京都
に対してどういう政策を取ったかと言いますと、
うん。
めちゃめちゃ贈り物しました。
ああ、貢いでったんだ。
そうです。もう、奥州は馬、うん、名馬がたくさんいますし、
はいはい。
砂金なんかもめっちゃ取れるんで。
あ、そうなの？
そうです。朝廷にですね、ガンガン送ります。
うんうんうん。
ガンガン送ると、まあ朝廷側としても、まあ賄賂もらってるんで、まあ事実上の奥州支配を認めます。
そうだよね。
はい。この頃、朝廷内部で源氏と平氏の間で、まあ争い事が起きまして。
はい。
結果、まあ、京都は京都で、まあ、源氏と平氏がやり合ってるか、ちょっとま、東北のことはちょっと見てらんねえやっていうタイミングでもあったんでしょうけども。
そうね、手が回んなかったんだろうね。
はい。まあ、奥州藤原氏は、独自の
。
発展を遂げていきます。
独自で発展していくんだ。
はい。ただですね、この発展の仕方も面白いのが、
うん。
奥州は独立国家ですよ、ではなく、
あ、違うの？
はい。京都から、あの、うん、国司っていう形で、まあ今で言うと県知事ですよね。
はいはいはい。
県知事が派遣されましたって言われると、奥州藤原氏はそれを必ず迎え入れます。
あ、受け入れるんだ。
受け入れまして、受け入れるんですけども、うん、地元の有力者として協力するというスタンスを、最後まで崩しませんでした。
なるほど。
なので、京都側としては、僕らが支配してるんですよっていうスタンスなんですけども、実質的には東北は奥州藤原氏が全てまとめてたと。
なるほど。まあ、 協定みたいなもんだよね。支配ではなくて、手を取り合ってるぐらいな感じだ。
そうですね。まあ、うまくやってたってことですね。
うん、うん、うん。
さあ、源平合戦が起こります。
はい。
源平合戦。まあ、壇の浦だ。まあ、何々だと。まあ、関東から西日本の方にかけて、まあ、争い事がすごかったんですけども、
うん。
欧州は平和でした。
はあ、なるほど。
はい。ちなみに、この欧州、まあ、砂金がすごいと。
うん。
で、さらに独自に北方貿易。例えば中国とか。
はいはい。
そういったところと独自に交易してるんですよ。
あ、カラフトの方とか？
そうです、そうです。北方の方ですからね。はい。沿海州。例えば、今で言うとロシアの方とかとも、独自で貿易してまして。
うんうん、はぁ。
で、この頃に、おそらくマルコ・ポーロの、
うん。
東方見聞録に登場する黄金の国ジパング。
はいはいはい。
はい。あ、金ピカの国があるっていう黄金の国ジパングのイメージは、欧州藤原氏のイメージなんではないかと言われています。
砂金か。
そうです。ちなみに欧州藤原氏、例えば、中尊寺。
うん。
あれ金ピカですよね。
そうだったかもしれん。
はい。まあ、そういったものを作っておりますので、まあまあ本当に金が潤沢にあったのかなと。
確かに金の建造物があってね、金が取れてたら黄金の国って思うわな。
はい。さあ、欧州藤原氏。100年ぐらい続くんですけども、
うん、
日本の中でまあ京都並みに発展を続け、まあものすごく平和で豊かな国だったんですが、はい、
うんうん、
ある時秀衡の代にですね、
秀衡、はい、
はい、平家と源氏の争いで追われた源義経をかくまっています。
うん、ああ、最初に話してたね。義経をかくまった。
そうです。この幼少期の義経をかくまい、で、義経が、うん、まあ、平家打倒で出て行って、その後、頼朝に、うん、まあ、追われるんですけども、追われた時も、また、再びかくまっています、
うん。なるほど。
はい。で、この時、かくまった義経を、何度も何度も、まあ、義経をよこせと言われるんですけども、秀衡はずっと拒み続けますが、うん、その秀衡の息子、安平がですね、
うん、
頼朝の要求を拒みきれず、義経を自殺に追い込み、義経の首を頼朝に引き渡します。
ああ、そうだったんだ。
これで、
うん、
まあ、欧州藤原氏的にはですね、
うん、
もうこれで決着だろうと思ったんでしょうが、
うん、
まあもともと頼朝はずーっと反、まあ反独立国と言いますか、半ば独立国のような状態にある東北の欧州藤原氏が、うん、まあ気に入らないと。
そうだよね。自分たちの支配下にはないからね。
はい。なので結局、頼朝は欧州藤原氏を攻めまして、
うん、
欧州藤原氏は滅んでしまいます。
ああ、結果としては攻められてしまってやられてしまうのか。
そうですね。はい。
なるほど。
はい。まあ、欧州藤原氏がもし義経を総大将にして徹底抗戦したらどうだったのかと、うん。
そうだよね。そういうシミュレーションも話ではあったかもしれないよね。
はいはい、ちなみに、秀衡はですね。
うん。
安平に対しまして、まあ、秀衡っていうのはこう、まあ、三代目なんですけども、
うん、
欧州藤原氏三代目の秀衡は、義経と共に頼朝と戦えと、いう遺言を残したんですが、うん、安平が、まあ、義経を殺してしまったという流れですね。
遺言通りにやらなかったんだ。
そうですね。はい。さあ、この、欧州藤原氏、
うん、
実はですね、生き残りの方々もいまして。
あ、血筋がってこと？
そうです、そうです。血筋が残ってるんですけども。
うん。
欧州藤原氏の血筋を引いた方が、
うん。
佐藤さん。
佐藤？佐藤？
はい。
はい。
佐藤さんの一族の、
はい。
源源流の一つになっています。
へー。
はい。 この一族の流れを組む女性が、はい、佐藤さんっていう、まあ、武将に、
女性か、
はい、武将に嫁ぎまして、はいはいはい、で、佐藤姓の源流の一つとなっていますので、うんうん、日本全国たくさんいる佐藤さんの中には、もしかしたら奥州藤原氏の流れの方がいらっしゃるかもしれません。
そうだね。
はい。今日はですね、ちょっとまあ、うん、知ってるようで知らない奥州藤原氏を語ってみました。
確かにぼやっとした輪郭がよりはっきりとね、
はい、
分かったような気がする。
はい。では、本日の餅と友の理不尽なダイス。今日はこれにて、はい、ではまた。
ではまた。
バイバイ。
この番組ではご意見ご感想、こんなテーマで話してほしいなど、皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは理不尽 .dice@gmail.com です。スペルは rifujin.dice@gmail.com です。ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスです。ダイレクトメールもお待ちしております。
ともてき、お百度参りのコーナー。
とものお百度参り。皆さん、聞いておくんなまし。
ありがとうございます。いいっすか。いや、この、何でしょうか、この、これ打ち合わせがないので、いつも、もちさんまだ何か言うのかな、言わないのかな、って思いながらの、ありがとうございますですね。いきますよ。
丸をつける。句読点をつけます。
難しい。目に見えないやつだ。さあ、参ります。いいですか。今回はですね、
はい。
第91回目でございます。
91回目。わー、はい、もう100回が。
見えてきましたね。
見えてきた。
はい。
うん。
年内には行くんじゃないですかね。
行くね。行くわ。
そうですね。いやー、100個回りましたよ。
いやー、感慨深いわ。
はい。今回はですね。
はい。
境川神社でございます。
境川神社。
はい。こちらは、北海道札幌市。
はい。
中央区にございます。
ど真ん中。
まあまあ、そうっすね。うん。まあまあ、はい。こちら、1903年。当時の双子山への入植者が丸山のふもとで小さな祠を作り祀ったのが始まりとされております。
なるほど。
はい。1954年に現在の場所に移されて今日に至っております。境川神社のご祭神としましては、
はいはい。
大国玉の神、大なむちの神、少なひこなの神の三柱と思われます。
三柱ですね。
はい。境川神社のご利益は、開拓三神である三柱の神様なので、商売繁盛、厄除け、金運、恋愛運、交通安全、家内安全と、いろいろなことにご利益がありそうです。
ここ利便性としてはどう？行きやすい感じだった？
いえ、ちょっと、遠いというか、なんていうか、山の上ですね。山の上なので。
あ、中央区でもちょっと外れの方なんだしたら。
観光で行くっていうと、ちょっと面倒かもしれないですね。
あー、そっかそっか。はい、ちょっと足を運ばなきゃいけないと。
そうですね。車があれば問題なく行けると思いますけども。
わかりました。
はい。本日のお百度参り、以上でございます。
ではまた。
バイバイ。
月一隣のポッドキャストは
もちとともの理不尽なダイスを
応援しています。